次に決議案第4章について報告します。第4章は国政と地方政治での躍進、強大な党建設を目指す方針について述べています。前頭討論でこの章に関わっては、特に目前に迫った参議院選挙で党躍進の新たな可能性と条件が生まれていること、有権者の過半数との対話を含め参議院選挙勝利のための活動をどうやり抜くか、一斉地方選挙を勝利と一体に参院選を戦うことの重要性、中期的展望に立った成長発展目標という新しい定期、それぞれの世代の活力を生かしながら新しい世代への党活動の継承を着実に図ること、特に職場支部と青年学生の中での取り組みの強化などが深められました。地方委員会報告は決議案の提起を前提として、討論の焦点となったいくつかの焦点に絞って重点的に行います。半年後に迫った参議院選挙で我が党が勝利躍進を勝ち取ることは我が党の直面する最大の任務です。いかにしてそれを現実のものとするか、まず何よりも重要な言葉、この選挙が私たちの戦い以下ではこれまでの政党間の力関係を大きく前向きに変える条件と可能性をはらんだ選挙だということを全党と後援会の共通の確信にし、この選挙を戦う公正的な政治的構えを党と後援会の隅々に確立することにあります。決議案はこの選挙は民主党を中心とする新政権の下での最初の国政選挙であり、全く新しい政党配置の下で戦われる、すなわち新政権を構成する与党3党、民主党、社民党、国民新党、国民から退場の審判が下った自民党と公明党、建設的野党としての日本共産党がそれぞれの進化を試されると述べています。まず政権与党となった民主党はどうでしょうか。決議案が述べているように、民主党はさっきの総選挙では政権交代を訴えれば勝利できました。簡単でした。しかし参議院選挙はそうはいきません。政権党としての1年近くの実績が問われ、今後政権党としてどういう政治を行うかの政治の中身が問われます。発足以来4ヶ月を経過した民主党政権は国民的要求の圧力を受けて部分的には前向きの施策を実行しつつありますが、国民が新政権に託した政治を変えてほしいという要の問題については報告で述べてきたように、沖縄普天間基地の問題での交代と迷走、後期高齢者医療制度撤廃の先送り、労働者派遣法改正での重大な後退、保育分野での規制緩和路線の推進、軍事費と大企業大資産家減税という2つの分野を引き続き正規にしていることなど、国民の期待を裏切る一連の問題点があらわになりつつあります。民主党政権が数の暴力に頼った国会運営など議会制民主主義を壊す強権的姿勢を強めていることへの不安も広がっています。さらに首相と民主党幹事長がともに政治と金をめぐる疑惑に対する説明責任を果たしていないことも国民の不信を強めています。加えて民主党の抱える最大の問題点は、マスメディアからも民主党には各論はあっても 総論はないという指摘がされるように、どういう日本を作るのかという戦略的ビジョンを外交内政ともにこの党が示し得ないでいることです。年末になって慌てて新選挙戦略というのを出しましたけれども、前の政権のものと全く変わり映えがありません。戦略と言えるようなものではありません。こうなればいいなという数字が何の裏付けもなく並んでいるだけであります。この党の政策には国民要求を反映した前向きの要素も散在しているんですが、それはどういう日本を作るのかという戦略的ビジョンを書いたバラバラのものであります。その根本には民主党が異常な対米従属、大企業財界の横暴な支配という二つの異常から抜け出す立場を持っていないという問題が存在しています。次に、国民に退場の審判を下された自民党と公明党はどうか。決議案では、自民党と公明党は国民からあれだけ厳しい審判を受けた以上、自らのこれまでの政治に対する総括と反省が問われる。それ抜きにはどんな政策をかけても信頼を得ることはできないだろうと指摘しました。しかし自民党からは、総選挙から4ヶ月余り経った今も、これまでの自らの政治についての総括と反省は一切聞こえてきません。逆に新政権に対して反動的な立場からの攻撃に終始するというのが自民党であります。例えば沖縄県の辺野古に新基地建設を押し付ける先兵となり、労働者派遣法改正や最低賃金引き上げに対して国際競争力に影響するという財界の代弁者となって反対し、子ども手当や農家への所得保障を社会主義的政策と罵って反対する、さまざまな問題点や限界をはらみつつも国民要求を一定程度反映した新政権の行動を反動的な立場から攻撃し、それが社会主義に見えてしまう。あれが社会主義だったら苦労はしません。さらに国会で与党側が横暴な運営を行うと、審議によって問題点を明らかにするのでなく機械的なボイコットで応じる、こういう姿勢を取り続ける限り、自民党にはいよいよ未来はないと言わなければなりません。こうした政党状況にあって、日本共産党は建設的野党として参議院選挙に臨む政治的旗印を旗帜鮮明に掲げています。すでに決議案で提起し、中央委員会報告でも突っ込んで解明した過渡的な情勢の下での日本共産党の3つの任務は、それぞれがそのまま参議院選挙に向けての党の押し出しの基本となるものです。そして私が強調したいのは、3つの任務のどれ一つを取っても日本の政党の中でその仕事をしっかり果たせるのは日本共産党しかないということであります。第一の任務、国民要求に応えて現実政治を前に動かすという点で、決議案は暮らしと経済の分野、平和と民主主義の分野で旧来の政治のどこを転換すべきかの要を具体的に明らかにしています。これらの要の問題で、新政権にはその政治姿勢に後退や問題点が現れ、自民党などは旧来の悪政の継続に固執するという立場を示しているもとで、現実政治を前に動かすという仕事をどの分野でも堂々と担えるのは日本共産党だけであります。第二の任務、日本の政治の二つの異常、異常な対米従属、財界大企業の横暴な支配を正し、国民が主人公の新しい日本への改革を目指す党は、 文字通り日本共産党だけです。決議案が強調しているように、新しい情勢の下で、暮らしでも平和でも、国民の切実な願いを叶えようとすれば、二つの異常にぶつからざるを得ない。その関わりが、これまでよりも直接的な形で明らかになってくる中で、我が党がどういう日本を作るかの明確なビジョンを高々と示していることは大きな意義があります。第三の任務、日本の政治の反動的逆行を許さないという点でも、日本国憲法が定めた国民主権、恒久平和主義、議会制民主主義などの民主的平和的諸原則を守り抜く日本共産党の役割はかけがえのないものです。旧来の自民党支持基盤が今大規模に崩壊しつつあり、これまで保守と呼ばれてきた人々がこれまでのしがらみから解放されて自らの切実な要求を託すことができる政党はどの党かと新たな探求を開始しています。総選挙で民主党に投票した多くの人々もその現実の政治的体験を通じて民主党政権の限界や問題点の批判を強め政治を変えたいという願いを託せる党はどこかをさらに探求しつつあります。広大な他党支持層、無党派層に広く我が党の姿を伝えきるならば、これまでの政党間の力関係を大きく変え、日本共産党の勝利躍進を勝ち取る条件は大いにある。皆さん、ここに全党の後援会と共通の確信にして参議院選挙での躍進をみんなの力で必ず勝ち取ろうではありませんか。参議院選挙での勝利躍進を目指す活動方針については決議案に明瞭に述べられていますが、いくつかの点を強調しておきたいと思います。まず比例を軸にを貫き、日本共産党の政策、歴史、理念を丸ごと語り、比例代表選挙で650万票以上の得票を獲得して5議席を絶対確保するという目標を全党の一致結束した力でやり遂げることであります。参議院の比例代表選挙は日本全国が一つの選挙区となる最大規模の選挙戦であり、政党の力量、その象徴が最も直接に現れる戦いです。文字通り全国どこでも必勝区の戦いです。候補者は日本共産党そのものです。全国すべての党員と党組織がこの戦いを自分自身の戦いとして奮闘し、一人一人の党員が候補者になった気概で頑張り、一票一票を他党とのしのぎを削る戦いで獲得し、それを蓄積して5議席に必ず結びつける戦いをやりきることを心から呼びかけるものであります。その際、5議席を全国は一つの立場で全党の一致結束した力で獲得することを全党の共通の強い自覚とすることが大切です。全国5つの地域に分け、それぞれの予定候補者の活動地域としていますが、それぞれの地域の党組織はその地域の候補者の当選にだけ責任を負っているわけではありません。全国どこの党組織も5人の全員当選に共同して責任を負っているんです。全国は一つ、日本は一つの立場で力を合わせて全員当選を何としても成し遂げようではありませんか。選挙区選挙では東京選挙区で議席を絶対確保するために東京都党組織の奮闘はもとより、全国が自らの戦いとして勝利への支援を行うことを呼びかけるものであります。かつて議席を持ったことのある北から言いますと、北海道、埼玉県、神奈川県、愛知県、 京都府、大阪府、兵庫県での積極的な議席獲得への挑戦も伝統的課題としてしっかり続けて取り組むことにしたいと思います。選挙区ではすでに沖縄県を除く46都道府県で予定候補者を擁立し活動を始めています。選挙区の戦いも政党選択、比例代表選挙を中心に据えるという立場を堅持し、比例での日本共産党の躍進の波を作り出す中で選挙区での勝利を目指す取り組みが重要です。議席の絶対確保を目指す東京においても政党選択で日本共産党の大波を起こすことを一体に選挙区での必勝を目指すという立場を貫いてこそ勝利への道が開かれるということを強調したいと思います。参議院選挙を戦う活動方針の基本は支部が主役の選挙に徹することにあります。すなわちすべての支部が政策と計画の中に得票目標をしっかりと位置づけて4つの原点に基づく活動に自覚的に取り組む戦いを草の根から作り出すことにあります。決議案では結びつきと要求に基づく活動を根本の課題として重視する、大量宣伝対話と支持拡大を今日の情勢にふさわしく発展させる、党政区大の大きな公用の中で選挙を戦う、選挙の日常化の要として講演会活動の強化を図る、支部を基礎とした大運動集いを100万人の規模で行うことを提起しています。これらを前提に特に2つの点を報告では強調して述べたいと思います。一つは私たちの選挙活動の規模を抜本的に広げるということであります。決議案が草の根の宣伝力を抜本的に強め日常化すると提起したこと、対話と支持拡大では対話の広がり以下が勝敗を分けるという立場で支持拡大とともに対話の広がりを思い切って重視する、気軽に楽しくみんなが取り組む運動として有権者の過半数と対話することを目標に広大な規模にで取り組むと提起したことに大きな反響と積極的な決意が寄せられています。決議案が有権者の過半数と対話することを目標にと提起したのは何よりも今日の情勢がそれを求めているからであります。報告でも述べてきたように従来の自民党支持層、他党支持層、無党派層の中で新しい政治を探求する大きな動きが起こっています。我が党は今農協や林業組合、医師会、自治体関係者など従来の保守の人々も含め、これまで全く我が党が接点を持てなかった広大な人々と心通う新たな関係を作りつつあります。ところが昨年の総選挙で取り組んだ対話の総数というのは全党の奮闘で頑張ったわけですが、積み上げの数字で有権者比では 20.7% にとどまっています。我が党の活動がこの程度の規模にとどまるなら今起こっている底深い変化の流れに到底追いつくことができない、国民の中に起こっている変化にですね、我が党が接点を持ってないままに追いつくことができないままに選挙が終わってしまうことになる。全有権者を対象にですね、有権者の過半数を対話と対応することを目標にこの構えに立った取り組みをやりきってこそ今起こっている変化を党の躍進に結びつけることが可能となるわけです。情勢が求めているんですね。皆さん全党の知恵と力を結集してあらゆる先進分野の力を集めて後援会員や支持者の協力も得てこの壮大な取り組みをやり抜こうじゃありませんか。壮大なスケールと大きな視野で今度の選挙を勝ち抜こうじゃありませんか。 今一つは党勢拡大の大きな公用の中で選挙を戦うということであります。党大会に向けて全党は昨年10月の旧中層決定が呼びかけた党躍進特別機関に取り組んできました。12月は全党の奮闘によって党員日刊紙読者日曜版読者ともに前進を勝ち取ってこの大会を迎えることができました。党員拡大では全党大会からの約4年間に3万4千人を超える新しい党員を迎え、党員数は全党大会上を上回り40万6千人となりました。新しく社会進歩の道を共に歩む決意をされた同志の皆さんに党大会の名において心からの歓迎の言葉を送るものであります。新聞赤旗読者の拡大では石川県と千葉県統括地区、石川県金沢地区、同能登地区、長崎県北部地区、一県4地区委員会が日刊紙日曜版ともに全大会時を上回って大会を迎えています。しかし全党的には全大会時を超えるには至っていません。全党的な読者の現世は日刊紙日曜版を合わせて145万4千人であります。躍進期間の期日は1月末です。大会にこうして運動を飛躍させ、とりわけ党勢拡大の目標達成に正面から挑戦し、さらに2月以降も党勢拡大の大きな上げ潮を作りながら参議院選挙での勝利をつかみ取ろうではありませんか。決議案で党員拡大の飛躍とともに読者拡大では前回参議院選挙時比3割増に正面から挑戦すると提起したことは全党に真剣な議論を呼び起こしています。この問題でも今日の情勢の特徴と党躍進の可能性をつかんだところでは大変な目標だが正面から挑戦しようという決意が固められ足を踏み出しています。この課題についてはぜひ昨年の総選挙の教訓を思い起こしていただきたいと思います。総選挙の結果から教訓を引き出した昨年10月の旧中層決定で私たちは党の自力そのものはどうだったかと問いかけ、一言で言うと自力をつける途上での戦いだったというのが今回の総選挙でしたという教訓を引き出しました。前回総選挙時期で見ると党員数では前進して選挙を戦いましたが、読者数では日刊紙で 90.3%、 日曜版は 90.5% という到達で選挙を望む結果になったことを指摘し、旧中層決定ではご中層でここに我が党の活動の最大の弱点があると述べた現状を私たちはなお打開するに至っていませんと述べたことを今改めて明記したいと思います。昨年の総選挙で我が党は現有議席9議席の確保という結果にとどまりました。この選挙は厳しく激しい戦いではありましたが、我が党が前進するチャンスも大いにあった選挙であったと思います。政治論戦のリードは明らかであり、訴えが届いたところでは党支持が確実に広がりました。そのチャンスをものにできなかった最大の原因はやはり我が党の自力不足にありました。旧中層決定では得票率を 1.2倍、 1.3 倍以上に伸ばした上位3自治体の教訓を明らかにしましたが、どこでも党勢拡大で 顕著な前進を記録している党組織でありました。やるべきことをやって、勝つべくして勝っているわけであります。今年の参議院選挙は、先に述べたように全く新しい政党配置のもとで戦われ、我が党の戦い間では間違いなく前進躍進のチャンスが存在する選挙です。しかしここで党の自力をつけなければ、そのチャンスを逃しかねないことも、これまでの戦いを振り返って私たちは直視しなければなりません。新しい情勢のもとで生まれている党躍進の条件、チャンスをものにしようじゃないですか。これをものにしようとするためには、党勢拡大の大きな上げ潮で選挙を戦うことが不可欠となります。それは容易ではない仕事ですが、他に安易な道はないことは、私たちがこの間の選挙で骨身に染みて共通の実感としていることではないでしょうか。それならば、強く大きな党を作りながら選挙で勝つという、ここに挑戦しようじゃありませんか。全党の同志の皆さん、党員拡大の飛躍とともに、読者拡大では前回参院選時比3割増という決議案の提起を受け止め、大いに議論し、党勢拡大の目標達成に正面から挑み、今度の選挙こそですね、やるべきことをやりきり、勝つべくして勝ったと言える選挙にしようじゃありませんか。次に、綱領実現を目指す中期的展望に立った成長発展目標について報告します。決議案は、綱領実現を目指し、中期的展望に立って、それぞれの党組織が次のような成長発展目標を持ち、その実現のために系統的に奮闘するとして、こう続けています。成長発展目標の基本は、国政選挙でどの都道府県、どの自治体行政区でも 10% 以上の得票率を獲得できる党を目指すということである。その際、進んだ都道府県党組織では 20% から 30% 以上の得票率を目指す。早期に 5% 以下の県をなくすことも重要である。この提起は全党討論で極めて積極的に受け止められています。特に綱領実現への道筋が見えた、大志を持って活動する初心を思い起こしたなどの感想が多いことは嬉しいことです。まず、中期的展望に立った成長発展目標を提起した意味について報告したいと思います。我が党は21世紀の早い時期に民主連合政府を樹立するという一定の長期的展望に立った目標の実現を目指しています。一方、私たちはその時々の直面する短期的目標を持って奮闘しています。現時点での短期的目標としては、目前に迫った参議院選挙で比例代表で650万票以上を獲得して勝利躍進することを追求しています。この一定の長期的な目標と短期的な目標、両方あるわけです。綱領実現を目指す成長発展目標とは、その時々の直面する短期的目標と、民主連合政府の樹立という一定の長期的展望に立った目標とこうつなぐですね、中間的展望の、中期的展望の目標として、これを提起したものです。こういう目標を持ちますとどうなるか。前途はこうした成長発展目標を持って活動することは、これ民主連合政府というですね、目標へ この接近を具体化し、これ自覚化する上で大きな力となるでしょう。私たちが21世紀の早い時期に民主連合政府を樹立するという目標を本気で実現しようとすれば、いつまでも得票率で 7% 台、国政で第4党という地位に 甘んじていて良いわけがありません。できるだけ早くどの党組織も 10% 以上の得票率を獲得し、進んだ党組織は 20%、30% を獲得し、現在の政治的力関係を大きく変えて、国政で第3党、第2党、ところによっては第1党という地位を獲得することがどうしても必要となります。前途はこうした大志ある目標を決め、絶えずそれに照らして到達点を自覚化し、民主連合政府への接近の道を開こうというのが、成長発展目標を提起した意味であります。同時に、中期的展望に立った成長発展目標を持って活動することは、その時々の直面する短期的目標、現時点ならば参院選の勝利躍進という目標に、この成長発展目標への接近の第一歩という位置づけを与え、直面する活動を進める上でも、それをですね、綱領実現との関係で自覚化し、大志とロマンを与えるものになるのではないでしょうか。次に強調したいのは、成長発展目標の基本は、どの党組織も 10% 以上の得票率を獲得できる党を目指すということですが、この進んだ党組織と遅れた党組織は、それぞれが到達点にふさわしい具体化を行うことが必要となるということです。決議案では、進んだ党組織では 20% から 30% の以上の得票率を目指すとしていますが、進んだ党組織といいましても、それは党内の比較で進んでいるということでありまして、日本の今日の情勢が求める水準、他党との関係に照らすなら決して進んでいるとは言えないわけです。今日の情勢とその下での党の政治任務が求める水準に照らすならば、党全体が遅れているのであって、それは相対的に進んだ党組織も例外ではありません。そのことを自覚して、得票率で過去最高だった時期の党活動の水準をあらゆる点で上回る党を作ることを目指し、 20% から 30% 以上の得票率を目指すという取り組みに本格的に挑戦することを呼びかけたいと思います。同時に決議案では、早期に 5% 以下の県をなくすことも重要であると提起しています。遅れた党組織から抜け出し、早期に 5% 以上になり 10% を超えようとすれば、その党組織ごとの実態を踏まえ、どういう発展を勝ち取るかの具体的計画が必要になってきます。例えば自治体での議員空白、地域職場学園での党組織の空白をどう克服していくのか、国民との結びつきをどう広げ、どう戦いを起こしていくか、支部を援助する中間機関をどう強化するかなど、その党組織ごとの発展のやっぱ要を握った具体的計画を立て、うまずたゆまず追求することが必要となります。遅れた党組織というのは決して宿命ではありません。遅れた党組織が短期間に進んだ党組織に発展した経験は我が党の歴史の中にたくさんあります。まあ、遅れた党組織ほど発展の可能性が大きいとプラス思考で考えて、ぜひ積極的な取り組みを行うことを訴えたいと思います。進んだところも遅れたところも大志ある取り組みにぜひ挑戦して、この成長発展目標という新しい提起を党の血肉にして、新たな前進を勝ち取ろうではありませんか。成長発展目標をどうやって具体化していくか、ここでも支部が主役が大原則です。党規約第40条第2項は、支部の任務としてこう明記しています。その職場地域学園で多数者の支持を得ることを長期的な目標とし、その立場から要求に応える政策及び党勢拡大の目標と計画を立て、自覚的な活動に取り組む。 このように党規約ではその地域職場学園で多数者の支持を得ることを支部の長期的な任務だとしています。同時にこの立場から要求に応えて政策と計画を持った活動に取り組むことを述べています。成長発展目標を党規約のこの精神に立って支部が主役で具体化することが大切であります。すべての支部が大会決議案の提起に応えて成長発展目標を持ち、一定の長い視野に立って職場地域学園で多数者の支持を得る党組織に発展していく大志を持って活動することを呼びかけるものであります。決議案はこの目標の実現は日本政治が現在の過渡的な情勢から前向きに抜け出す方向に進む上で決定的な力になるだろうと述べています。皆さん、2010年代の最初の年に開かれるこの党大会でこの大志ある方針を決定し、支部を基礎に全党が成長発展目標を持ち、その実現のために系統的な取り組みを進め、2010年代を党躍進の歴史的時期にするために奮闘しようではありませんか。決議案では成長発展目標を実現するためにどれだけの党員新聞赤旗読者の陣地を築くかの目標を有権者比で持ち、それをその実現を目指して奮闘することを提起しています。その際、量とともに質をの検知が重要です。すべての党員が条件に即して活動す党活動に参加する強く温かい党づくりを目指し、公領学習公領読料を進めること、党生活確立の三原則、支部会議に参加する、新聞赤旗日刊誌を読む、党費を納めるで大きな前進を図る目標も合わせて持つ必要があります。そして決議案はこの取り組みの中でそれぞれの世代の活力を生かしながら新しい世代への党活動の継承を着実に図る取り組みに思い切って力を注ぐことを訴えています。2010年代を党躍進の歴史的時期にする上でも、公領路線の実現にとっても、党の世代的な継承のための取り組みに全党が特別の力を集中する必要があります。職場支部の活動強化と青年学生の革新的結集はそのための車の両輪とも言うべき重要な課題であります。職場支部の活動では、我が党は全党大会の決定に基づいて二度にわたる職場講座を開き、全区の職場支部の活動に学びながらこの分野での新たな前進への探究を行ってきました。この分野での私たちの活動はなお後退傾向を打開して本格的な前進に転ずるまでには全体としては至っていません。しかし講座を踏まえた全区の実践によって法則的発展の方が生まれていることは重要です。労働者と日常的に結びつき人間的信頼関係を作ることは党活動前進の根本です。第1回講座では出発点は挨拶から、労働者の全生活にわたって付き合う、党員の苦しみは労働者みんなの苦しみという見地で人間的な結びつきを作ることを提起しました。これを文字通り実践する中で信頼を深め、入党者を迎えた経験が全国各地に生まれました。その際ですね、党員が自らの仕事に誇りを持ち、自らの仕事への誇りを語ることが、劣悪な労働条件の下でも真面目に懸命に働いている労働者の心を捉え、信頼を勝ち取る 契機となっていることも重要な教訓であります。またどんな問題でも労働者の切実な要求を出発点にすれば前進の道が見えてきます。この間の大規模な雇用破壊は財界大企業による職場支配を土台から掘り崩す深刻な矛盾を噴出させています。その矛盾は非正規雇用労働者にの雇用破壊に集中的に現れていますが、正規労働者も賃金一時金のカット、無法な退職強要、長時間過密労働などにさらされ、成果主義に基づく職場支配は根本から崩壊しつつあります。この下で非正規労働者でも正規労働者でも職場の無法を正し、人間らしい労働のルールを求める戦いが新たな広がりを見せています。この非正規と正規との連帯という問題を考える際に大事なことは、何よりも正規労働者が非正規労働者の苦しみを我がこととして、その悩みに耳を傾け、その要求を自らの要求としてこそ発展します。そしてこの仕事を進める上で、階級的民主的労働組合と日本共産党の職場支部が先進的役割を果たすことが決定的に重要であることは、この間の実践が証明しています。派遣切りにこうして立ち上がった、労働組合を作って立ち上がった経験が起こりました。ついに労働者が立ち上がりました。ニュースで伝えられました。ここは長年にわたって正規労働者の党支部が党の旗を厳しい中でも守り抜いてきた。そして非正規の方々に心を寄せて結びついやってきたところで戦いが起こっているわけです。正規が非正規の苦しみを我がこととして共に戦うという見地が大切です。職場支部の後継者作りという点では、今が特に重要な時期であるということを訴えたいと思います。いわゆる団塊の世代を含む50歳代後半から60代の同志たちは、その多くが1960年代から70年代の党躍進の時期に入党され、労使協調の反共反労働者攻撃に立ち向かい、不屈に職場で党の旗を掲げ、労働者の切実な要求実現と国政革新のために奮闘してきた同志たちです。今この世代の同志たちが退職を迎える時期となっていますが、職場で守り続けてきた党の旗を何としても次の世代に継承するために、既存の支部を絶対に存続させ、さらに新たな職場支部を誕生させるという意気込みで、あらゆる知恵と力を傾けることをですね、心から訴えたいと思う次第であります。同機関が職場支部の活動を担当部門任せにするのでなく、機関の総力を挙げて取り組む姿勢を強化することが重要です。職場支部援助委員会の活動も、機関全体のそうした姿勢があってこそ生きた力を発揮します。皆さん、日本の人口の7割を占め、社会主義共産主義への前進を歴史的使命としている労働者階級の中で多数者となってこそ、民主連合政府への道は開かれ、綱領路線の実現は保障されます。そのために引き続き探求と実践を進めることを心から訴えたいと思います。今一つは若い世代の中での活動の強化です。青年学生の中での活動を発展させる上で、これまでにない広い青年学生を結集する新たな条件が広がっていることに注目することが大切です。決議案は雇用、平和、学費問題など切実な願いの実現を目指す青年学生の戦いの発展を日本の大きな希望と述べましたが、これらの戦いが若者の中での連帯をめぐる困難さ、正社員になれないのは 自分の能力が足らないから、学費で苦しいのは自分の家庭が裕福でないからなどのいわゆる自己責任論を乗り越えて連帯が発展していることは重要です。党は若者の願い苦しみに心を寄せ、戦いを励まし、連帯と支援を強めるものであります。同時に新しい情勢の下で青年学生の中で政治への新たな関心、科学的社会観、世界観への関心が新たな広がりを見せていることは大変注目されます。自らの暮らしと進路をめぐる問題だけでなく、若い人々が世界経済危機、地球環境問題、核兵器問題など人類が直面している諸問題について知的関心を強めていることは大いに頼もしいことであります。世界と日本の資本主義の矛盾の深まりの下で、こうした知的関心が日本共産党と科学的社会主義と、そしてマルクスへの関心へと向かいつつあることも重要であります。2008年7月の6中層決定は、若い世代にどういう姿勢で働きかけるかについて、若い世代が直面している二重の苦しみに心を寄せること、関心に即して現状打開の科学的展望を広げる取り組みを進めることを、この2つを強調しました。この基本点を握って全党がその総力を挙げて青年学生の中での活動を強化するならば、若い世代の中での活動を大きく前進させる条件は大いに存在していると確信するものです。とりわけ強調しておきたいのは、党機関がこの問題についても担当部門担当者任せにするのではなく、党と革命運動の未来がかかった問題として、党活動党建設の中心の一つに位置づけ、総力を挙げて探究挑戦し、うまず絶えまず系統的な努力を図ることであります。6中層決定に基づく民生同盟への親身な援助とともに、学生の中での活動の戦略的な重要性を自覚し、学生の革新的結集に開拓者の精神で取り組むことも訴えたいと思います。この間前進を勝ち取っている党組織では、例外なく党機関の長を先頭に、5年、10年、20年先を見据えて青年学生の中に党を作り、民生同盟を作ることに正面から取り組んでいることが最大の教訓です。若い世代の深刻な生活苦に応え、未来への知的探求に応え、党と革命運動の長期的未来を展望し、青年学生の中での活動の抜本的強化に全党が挙げて取り組むことを心から呼びかけるものであります。